京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチことサガネ幸子がお送りしております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしておりますビブレはんなりスタイルの時間、月曜日のテーマは住まいとなっております。ご紹介しましょう。今日のゲストは富家建築設計事務所代表の富家博久さんです。富家さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。今日はパリッとスーツ姿でいらしていただきまして、
あ、はい、はい、たまたまです
か。たまたまですが、そうなんですねなんか年末こうビシッと着ていただいてかっこいいなと思ってたんですが、はい、今日はそんな富家さんにいろいろお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどんな話でしょうか。
今日は、ね、今までずっと家の話をしてきましたけども、
はい、
木造の家の話がいつもしてますけど、うんうん、その木造の木、その木の話を今日はしようかなと思ってます。
木の話、そういえば伺ってなかったですね。
材料の話っていうのはまだしたことないなと思って、
はい、
木っていうのはね、この近くの山でいっぱい取れるもんですけども、木と聞いて何を想像するかなと思うんですけど、うん、最初は京都だったら北山杉っていう言葉が有名かなと思うんですけど、
はい、そうですね、
こう映像を思い浮かべられますかね。
はい、もうちょっと花粉の季節とかもね、よく映りますよ。
花粉も印象が深いですけど
、はい、でも綺麗ですね。
まっすぐ枝のないこう幹が伸びていったのがいっぱいこう並んでいって、はい、上にこう三角形のように緑がこう葉っぱがついているっていう、
はい、
はい、細く長いイメージがあると思うんですけど、
はい、
北山杉っていうのは結構細い杉の材料で、あれは磨き丸太って言って皮を剥いて、
うんうん、
中をこうきれいに磨いてですね、砂を使って、
はい、
それを、和室の床柱に使うっていうような材料なので、
はい、
そんな太い材料いらないんですね。細い方がいいわけなんですけど、
あ、そのまま使うから、
はい、そういうなんていうんだろうね、飾りの柱なわけですね、きれ
い
に、うんうん、
はい、
ちょっと細いのがいっぱいあるわけですけど、うん、建築はやっぱり柱とか梁とか、うん、構造材って言われている、そこにどんな材料を使っていくかっていうことで、いろんな材料を、まあ、山から切り出してくるわけですけど、
はい、
その中で、まあ、よく使われる材料っていうのは、まず杉、
はい、杉、
北山杉の杉ですね、うん、で構造用の杉があるわけです、
はい、
それからヒノキ、
ヒノキもよく聞きますね、
それから松、
うん、松、はい
ですね、この辺こうよく聞く言葉で、うん、これで大体、まあ、日本 の、 木造建築はできているかなと思うんですね。
あ、そうなんですね。
であと、まあ、ちょっと特殊なんて言ったら
津賀、
京都は戸賀って言いますけど、津賀、これも同じ針葉樹で細長い木なんですけど、
はい、
立派な町やったら総戸賀武神とか言って、杉ヒノキじゃなくて戸賀だけで作ってるというようなものもありますけど、まあ、ちょっとレアな方かなと思いますけど、
はい、
松、杉、ヒノキが、まあ、一番よく使われる、
うん、
でそれぞれ特徴があってですね、
はい、
ヒノキっていうのは、うん、なんかこう虫に食われにくいっていう印象があって、
うんうん、
腐りにくいとかですね、
はい、
で船に使われたりとか、
そうでしたね、
あとヒノキ風呂って言いますよね、水にも強いっていう。
あ、そっか、水に強いんですね。なんかもうええ香りがするっていう方に意識がいってしまいますけど、
ヒノキチオールっていう素材が入っていて、
はい、
それがまあ香りを出して、まあ、虫よけにもなるんですけど、僕みたいにちょっとアレルギーある人間はね、そのヒノキチオールに反応して辛いんですよ。
あ、そうなんですか。
人によっては苦手な匂いっていうのがあるんです。
そうですね。
でそのヒノキで、これが柱だとか土台だとか、
はい、
土台っていうのはこう建物の一番下のこう横たわってる材なんですけどね、
はい、
そういうちょっとこう虫に食われたくないものとかによく使われる材料なんですね、うんうん、で杉は、
はい、
柱材でよく使われるんですね。
お
でこれはまたヒノキとちょっと特性が違って、
はい、
ヒノキはすごい目の詰まった硬いこうひんやりした素材なんですけど、
うんうん、
杉っていうのはこう空気をいっぱい含んでるような形で、触っても冷たくないんですよ。
あ、そうなんですか。
それから柔らかいですね。
はあ、じゃあちょっとなんかこうイメージ的にはふわっとしているような、
ヒノキと比べてはちょっとふわっとしてるんですけど、はい、その柱でももちろん使えるんですけど、そういった特性から床板にも使うんですね、
はい、そっか、冷たくなくって。
そうなんです、はい、肌触りもいいですし、
うんうん、
ただちょっと柔らかいんで、
うん、
最近はこう板の間に、こうキャスター付きの椅子とか を使う方がいるんですけど、するとゴリゴリとこう削っちゃって跡がつくんですよね。ちょっとそういうのには向いてないんですけども、ただすごく空気を含んだその足の裏での肌触りがいいから、もう床暖房なくてもヒヤッとしなくていいわっていうことを言ってくれはる方もいらっしゃるので、あの杉は床材としては僕はおすすめだなというふうに思ってます。
いいですね、気持ちよさそうですもんね、はい、お話伺ってるだけ で、
で次松ですけど、松はどこに使われるかっていうと、まあ、大きな松はあの木目が綺麗なんで、床の間の地板だとかそういう板材としてこの美しく見せる素材としても使うんですけど、基本的には梁って言われてる、横向きの古材なんですね。
あれですね、 お家を支える横向きの方の方ですね、柱と違う方ですね。
よく横向きの柱言われてるんですけど、それ梁って言うんですけど、その梁に使われて、松っていうのは非常にね粘りの強いもので、上からこう荷がかかっても、あのこうたわみにくい、粘りのある材料なので向いてるわけですね、そうやって建築材料は例えば土台なんかはヒノキ、柱は杉、梁は松とかいうふうにして選んで作っていくわけですね、それが構造材で、またそういう仕上げ材っていうのがあって、床板だとか床の間だとか、そういう、まあ、ヒノキのお風呂もそうですかね、こう、構造材じゃない使われ方もしていくわけですね、そうやっていろいろとこう種類があるわけです。木の種類なんて本当何百ってあるんで、この3つだけでは全然済まないんですけど、まあ、代表的な3つですね、あともう一つはあの奈良とか、それがケヤキ、
ケヤキも聞いたことあります、
っていうものもありますね、でこれはあの先ほどの針葉樹っていうもので、今度これは広葉樹っていう木なんですけど、高校の理科なんかをちょっと思い返すと分かるかなと思うんですけど、違いが、
あのちょっと葉っぱがこうひ広くて落ちるやつですね、
落ち葉があるような
落ち葉がある
やつですね、あの落葉広葉樹とか言いますけど、ケヤキは街路樹なんかでよく見かけますね、奈良なんかはこうちょっと雑木林とか行ったら見れるかなとか思うんですけども、こう枝ぶりがこういっぱい横にこう出てて、まっすぐした幹っていうよりはこう横に広がっていくような植物かなと思うんですけど、でこういったものは大きく長い材を取るのにあまり向いてないですね、まっすぐ伸びてない木なので、
そうか、枝がいっぱい出てこうちょっと曲がったりとかいう感じ、
なのでそういう柱とか梁とかにはあまり使わなくて、面を板材として取るようなケースだとか、家具だとか、階段だとか、こう小さい部品をこう切り出してきて使うというようなイメージ で、でまた広葉樹っていうのはすごく目の詰まった硬い木が多くて、
そうなんですか、
摩耗にも強いですし、階段だとか家具だとかをしっかりとしたこう、形の崩れない木として使いやすいかなと思いますね。
じゃあこうね、普段使ってこうよくなんていうんですか、触ったりとかするのにはこう減りにくい、
減りにくいですね、
はい、
なので触るとやっぱりヒノキに近くてヒヤッとしますね、目の詰まった感じで、そういうようなものがあります、ただ西本願寺の門とかで扉に大きな大きな欅の一枚板使ってたりするんですけど、もう1メーター角みたいな大きなものを切り出してこようと思うと、それはよっぽど大きな大木の欅を切ってきたんだなって思うんですけど、そんな欅って今まで生きてきても一度も見たことないんですけどね、そんな大木、直径2メーターの幹の欅なんてどこにあるんでしょうね、そんなを切り出してきてたくさん使ってるわけですから、
いや、よっぽどのことですよね。
ものすごい財力と、もうよっぽど山をこう、あの知り尽くして探して
取
ってきたんで、ある意味山を荒らしてるような気がするんですけど、そうそう手に入るもんではないなっていうのが、普通に使われてるのが本願寺すごいなと思うんですけど、ちょっと一般の住宅ではちょっとなかなかそんなものはできないかなと思いますけど、そういう欅っていうのもあるわけですね、であとはね、床の間だとかのちっちゃな材料、京町屋にはそういうところに使われてますね。小さいのだったらね、あのそんな大きなサイズいらないので作れるかなと思うんですけど、で、大体でも国産材でね、国内で取れる木もあるんですけど、なかなかね、こう山が険しくて、切り出してくるコストが高くついて、日本の木材がなかなか安くないと、で大量に船で輸入してくるこう溶剤っていうのが 入ってきて、
なるほど、
安い、これが一般的な住宅には使われがちなんですね。
どうしてもコストの面考えるとそっちにっていうことなんですね。
米松とか米杉とか米比とかっていう言葉聞いたことないですか。米って米がついてるんですけど、
あ、はい、あ、アメリカの米ですね。
アメリカの、そうなんです、アメリカの杉、アメリカの松って、ね、もう松って言ったら、まあ、うん、米松が普通だっていうぐらい、もう、
あ、今は、
今は使われてますね。で、国産の松ってあるんですけども、なかなか高級で、うん、そうそう、なんていうか、ローコスト住宅には使えないっていうようなものですね。
そうなんですか。
それが一般的です。で、これがまた日本の林業を苦しめるわけなんですけどね。
そうですよね。
でも今日はちょっと材料の話じゃない、そっちの話しちゃうと時間がなくなるんですけど、はい、で、まあ、そういう木はいろいろありますよということで、
はい、
で、今度一本の木についてちょっとお話ししますけども、はい、じゃあ杉の丸太をちょっと想像してほしいんです。
はい、
で、杉の丸太、うん、輪切りにしたらこうバームクーヘンみたいに年輪の輪っかがありますね、はい、あれを思い浮かべてもらいながら、真ん中の方がちょっと赤い芯みたいになってるのを心材、心の材、心材っていうので、
中心の芯みたいなことかな。
そうですね、はい、外に行けば行くほど辺、辺材、はい、100万遍の辺ですね。
あ、はいはい、辺
材、端の方、
ね、端の方っていうことですね。
心材、辺材ってこう言っていくんですけど、はい、心材は硬くてこう詰まってるんですけど、
うん、
辺材っていうのは水をこう吸い上げる導管が入ってるので、ちょっとこう気泡が大きくてあまり硬くない。で、色も白っぽくて、真ん中の方はちょっと赤っぽいっていうのがあって、木の中心部分のことを赤身っていうんですね。
お魚みたいですね。
で、外の方は白田っていう、
白田、
白田。で、外の部分だけ材料として切り出したら真っ白ですし、うん、中だけ切り出したら真っ赤ですし、
うんうん、
こうちょうど中間地点になると赤と白がこう混じるような部材が出てくるんですね。
へ、
赤と白、紅白と、
はい、紅白。
で、これをね、はい、源平合戦の源平に例えて、
はい、
源平と呼ぶんですよ。
へ、
白と赤が混じっていたのに。
これはね、赤と白は、赤旗と白旗なんですかね、あれね。
あ、そうですね、
そうですね、
平家が赤で源氏が白っていう
ですか、ね、
源平ですね、
はい、
その源平という材料があって、うんうん、赤身、白田、源平という、うんうん、その材料から切り出すと色も違うっていうのがあるわけですね。
うん、
で、例えば源平杉の天井板とかね、いう言葉もありますし、和風の天井の中でその赤いところと白いところがこう混じってるような板を源平の板っていうような使い方です。柱で源平とかあんまり言わないとは思うんですけど、板材に多い、ね、
あ、板材に多い、は
あ、そうですね。で、で、板の話だと丸太っていうのは、
はい、
キャップをこうずっと積み重ねたような形が丸太で、そんなほんまにこう同心円状に上に伸びてってるものではないんですよ。年輪の輪っかは、
はあ、
こう円錐形のキャップをこう何百とこう重ねたような、はあはあ、で、上が細くなってい
って、ね、あ、そうか、下の方が太くて、はいはいはい、上の方が細くなっているからまっすぐではないってことですね。上から下まで同じ太さでってことですね。
はいはいはい、という構造になっているので、切り方次第ではいろんなこう木目の出方をするわけなんですね。
はいはい、
一本の木から柱を取る、板を取るの、うん、取る場所によっては、うん、板目だとか、うん、正目だとかっていう言葉が出てくるんですけど、
正目聞いたことあります。
正目って想像してもらうと、バームクーヘンを芯の方からこうバスッとこう切ると、うん、断面がこう綺麗に縦線入る
よね。縦線がずっとストライプが綺麗に入ってるやつですね、
はい、そうです、はい、それが正目、
これが正目、
はい、で、バームクーヘンをこう、うん、横向きに切るっていうのかな、
はい、
芯を通さないように切ると、うん、ちょっとこう目が荒れてくる、
うん、ちょっと広いとこやら、はい、細いとこやら、はいはい、うにゃってなる、
は
い、
それが板目、
あ、これが板目、
板目っていう、はい、この切る向きが違うことで、
うんうん、
その見え方が変わるわけですね。これが板目と正目の違いっていうことになります、はい、であとは年輪の方向の外側と内側で木表とか木裏っていう言い方するんですね。年輪の内側の方が木裏で外側木表なんですけど、これなんで言い方を分けるかというと、
はい、
木って乾燥したら縮むんですけど、
はい、
その外側の方ほど縮みやすいですよ。木表と木裏を間違うと、その乾燥させた後反り方で変形する向きが変わるので、ちょっと表裏を間違えないように施工しないといけないということになるんですね。
はあ、 あ、そっか、そこまで考えて施工するわけですね、はい、木の縮み方。
そうなんです。木は生物なので工業製品じゃないので、そういった特性も理解して使わないといけないんですね。なのでそういう言葉もあるわけです。
はい。
で、まあ、最後じゃ あ, あのちょっと柱だとか板の、うん、グレード
の
話ですけども、はい、こんな言葉が、ね、無地、
無地、
それから上拳、
上拳、
拳、
あ、拳、
それから一刀、
はい、
っていうランクがあるんですけども、どれが一番いい材料だと思いますか？
はい、一刀ってついてるし、一刀が一番いいと思います。
そんな感じしますよね、はい、実は逆なんですよ、
はい、
一刀が実は一番ランクが下で、
そうなんですか。
そうなんです。無地が一番上になるんですけど、
だいたい無地って何でも一番お安いようなイメージが、
無印良品の無地ですか、
はい、
無地っていうのは木の表面に節が全くないんですよ。
木の節の、あの節がないのが無地、
は
い、
じゃあその生物の木からその節のないところを選び出すって切るわけですね。これは一本の木からどんだけ取れるかというとわずかなので、非常に貴重な材料なわけです。で、一刀は全くその逆で、
はい、
あまり節は気にせずに切り出してくるので、節だらけの柱とか節だらけの板がある。
あります、あります、たくさん節入っている
のとか、ね、はい、それが一刀材っていうわけですね。で、その中間にあるのが上拳と拳になってくるわけですけども、うん、それはもうどれぐらいの大きさの節がどれぐらいのピッチで何個ありますよっていうのを規定してて、数が少ないほど、うん、まあ、質がいいと、
あ、
いうような形 で,
でランク分けされてる。
そうなんですよ。だから全部もう無地無節でこうやってくださいってなったら、もう材料代はその一等材でやるよりも、それはもう一桁も二桁も値段が変わってくることになるので、
少ないからっていうことですね、
は
い、
そうです、適材適所で。
でもやっぱりその無地の方が強かったりするんですか、強度的には。
強度は同じなんです。
あ、強度一緒なんですか。
同じ木なので、それは強度は一緒なんです。柱としても梁としても節があろうがなかろうが基本的には同じ。
そうなんですか、
はい、ただ見栄えだけの問題なので、無節っていうのは床板だとか床の間だとか、はい、うん、そういったあの衣装的に見せたいところに使うっていうことをするんですけど、別に構造的に足りないからそうしてるっていうわけじゃなくて、美しいからしてるっていうことと、高くてそんなにいっぱい使えないっていうことで使われてるわけですね。
なるほど。なんか強度的にも違うのかなと思ってたんですけど、そこはそうじゃない。
それは大丈夫です、ね、なので最近はそんなに美しさよりも値段の方がいいわっていうことで、うんうん、一等材で板を張られる方だとかは多いですし、うんうん、あの壁に隠れる柱なんか節あろうがなかろうが見えないですから、はい、普通に一等材が使われてるわけなんですね。
そうなんですね、
はい、そうやってまあいろいろとこう使い分けをしてもらったり、うんうん、まあ、材料のグレード、それから材種、うん、木のどの部分を使うかによってこう見え方が変わるっていうのをこう選んでいくことで、こう家が完成していくわけなので、依頼をされるお世さんの方もちょっと木のイメージっていうのを持ちながら、あの工務店さんだとか設計者とかお
会い
すると、
はい、
なかなか設計を一緒にやっていく楽しみが湧いてくるかなと思うので、
そうですね、
ぜひ一回木の本っていうのが普通に売ってますので、一度読んでもらえたらなと思います。
いや面白いな。もうちょっとね、本当にあの恥ずかしながら、今までその材質はなんとなくね聞いたことあっても、どんな木かとかっていうことまで想像したこともなかったので、そこから考えていくのも面白いですね、住宅ね。
そうですね、植物園に行ってこの木製材したらどんな感じになるかなとか思ってもらったらどうで
し
ょうね。
それちょっと新しい楽しみ方ですね。いやちょっとね、はい、あの名前書いてありますしね、植物園行ったらね、植物の名前、ね、ちょっとそんな風にして見ていただいても楽しいかなと思います。わ、いや今日もじゃ楽しいお話をどうもありがとうございました。また今度は来年になりますね、
はい
はい、あの新しい年もまたよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日ゲストにお越しいただきましたのは、富家建築設計事務所代表の富家博久さんでした。ありがとうございました。ビブレはんなりスタイル、ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。